続いて一般質問についてです。3月定例会では3月11日から13日の3日間にわたり10人の議員が一般質問を行いました。一般質問と答弁の用紙は次の通りです。田辺市のまちづくりについて質問。若者が住み続けられるまちづくりを。答弁。近年の全国地方都市の傾向と同様に本市においても市全体の人口減少をはじめ市街地の空洞化と山村地域の過疎・高齢化は大きな課題となっています。特に若年層の流出はコミュニティの存続に関わり災害時における共助においても大きな支障をきたすものと考えています。このため市では産業を中心としたさまざまな分野において若年層の流出対策や他地域からの流入促進策を講じているところですが、全国的な人口減少をはじめ雇用環境の厳しさや若者の都市志向などの高いハードルがあり、抜本的な課題の解消には至っていないのが現状です。また社会経済構造の変化により若年層の市外への流出、さらには核家族化の進行により若年層の郊外居住化が進んだものと思われますが、このことについてはそれぞれの家庭の状況や価値観の関係もあり大変難しい課題と捉えています。市としましてはこうした状況を鑑み、若年層を中心とした人口減少対策を総合的に継続して進めながらも、近年都市部の若者を中心に価値観が多様している傾向がある中、市街地、漁村、農村、山村におけるそれぞれが持つ町の良さを生かし交流や定住を促進するとともに、農林水産業をはじめとする産業と暮らしを結びつける取り組みを進めながら、若者の定住によるコミュニティの維持・活性化を図っていかなければならないと考えています。災害に強いまちづくり。質問。津波対策の基本的な考え方について。答弁。国の中央防災会議では巨大地震に伴う津波に対しては命を守ることを基本原則として、被害の最小化を主眼とする減災の考え方に基づき住民の避難を中心とした取り組みを強化する必要があるとしています。一方、海岸堤防等のハード整備については100年から150年周期で発生する南海トラフを震源とする地震・津波の規模を基本として進められる方向です。また、平成23年12月に施行された津波防災地域づくりに関する法律では、海岸線から内陸にかけて多重防御のまちづくりを基本とする内容を打ち出しており、都市計画とも密接に関連することから、今後の動向を注視していきたいと考えています。さらに、東海、東南海、南海の三連動地震による広域災害への備えを強力にするための南海トラフ巨大地震対策特別措置法仮称の新たな制定等についても合わせて動向を見極めながら、国の指針を十分に踏まえ本市に見合った津波対策を進めていきたいと考えています。また今般の津波による新たな被害想定および浸水想定にかかる県の解析結果を踏まえ、本市でも津波浸水ハザードマップや地域防災計画の修正など、今後より強力に対策を進めていきたいと考えています。田辺市の今後について。質問。 市町村合併10周年に向け市歌を制定してはどうか。答弁。市歌については市民の一体感や郷土愛を醸成する地方の一つとして市章や市民憲章などとともに一定の効果が期待できるものであると認識しています。本市は合併してから本年5月で8年を迎えることになりますが、これまで市町村合併を理解し受け入れていただいた市民の皆さんに合併してよかったと実感していただけるよう、地域が抱えている課題解決に向け市町村建設計画に搭載されている基盤整備をはじめ、地域間交流を促進するためのイベント等、ハード・ソフトの両面から新市の基礎づくりのためのさまざまな施策の推進により、市民の一体感や郷土愛の醸成も含め一定の成果が現れてきているものと考えます。そのような中、市歌についても連帯意識の向上に一定の効果が期待できるものと思いますが、制定にあたっては多くの市民からの制定を望む声が大変重要になってくるものと考えています。市としましては、再来年の合併10周年の節目を迎えるに際し、他の諸課題も含め本市における市歌の有用性について検討していきたいと考えています。救急体制について。質問。救急車の出動状況と課題への取り組みについて。答弁。市消防本部の救急車出動状況は平成24年中5079件と過去最多となり、搬送人員は4820人で、その中で結果的に軽症とされたのは 52% の2519人でした。人口1万人あたりの件数では全国平均が427件であるのに対し、本市では545件と 27% も高くなっています。その要因を把握するためのアンケート調査によると、救急車で行けば早く見てもらえる、病院を手配してくれるなど、救急車の利用に対して安易とも取れる考え方をお持ちの市民が存在することが分かりました。消防本部では現在の状況で推移すると、今後さらに 10% から 20% 増加する見込みの救急需要に対し、限られた救急医療資源を有効活用し、緊急性の高い傷病者を優先して搬送するなど、救命率の向上を図る目的で、今年度、緊急度判定体系実証検証事業に取り組みました。この事業は、総務省が策定した緊急度判定プロトコルの有効性について検証する事業で、病気等の際、緊急性があるかをまず家庭で自己判断いただき、また、その判断に迷ったときには救急安心センターへの電話相談のほか、119番通報時点および救急現場でも緊急度判定を行うものです。今後は当該事業の実施結果を踏まえ、緊急度判定を使った救急業務を推進し、救急車の適正利用の考え方を市民と消防本部が共有できるよう、さらなる普及啓発に取り組んでいきたいと考えています。野生鳥獣食肉処理施設について。質問。ジビエ野生鳥獣食肉の販路は。答弁。野生鳥獣食肉処理施設については、有害鳥獣として捕獲されたイノシシ、シカの食肉としての有効活用や捕獲意欲の喚起を目的に取り組んでおり、昨年度は猟友会 本宮部会の一グループが事業主体となり、本市初となる野生鳥獣食肉処理施設が開設されました。現在個人的な関係者への販売を基盤としながら、本宮町内での消費拡大に向けて道の駅での販売や旅館、飲食店などを対象に宣伝活動に取り組んでいると伺っています。市としても開設当初から愛知県の大手食品加工業者への試作品用の鹿肉の提供や、市内の飲食店へのジビエ料理としての活用など消費宣伝活動に取り組んでおり、県においても和歌山ジビエプロモーション事業の取り組みとして、昨年ジビエ料理の講演会の場で解体処理精肉取扱い業者として紹介されています。また消費者へのジビエ料理の普及を目的とした県のジビエウィークが本年2月に実施され、その中でも精肉店の一つとして取り上げていただいたところです。現在は小規模な施設であることに加えて少人数運営の状況ですが、市としては今後も引き続きイベントや商談会等での消費宣伝活動などに積極的に協力していきたいと考えています。